無機質なんて都合のいい言葉ではごまかせないような不安定なありきたりなこの心は何なの。句読点のない日々の中にもいつかページの終わりは来るの。後書きにまで心震える物語を描きたい。目の前の世界に映らなくても確かなものはこの手の中に。物語の序章はここから、主役は私だ。
皆さん、はじめまして、こんばんは。パーソナリティの鈴鹿です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオより、夢の種ラジオ甲子園エントリー番組としてお送りします。冒頭の曲は私が作詞作曲した曲です。後ほどこれについてお話ししますのでお楽しみに。皆様、よかったら最後までお付き合いよろしくお願いします。早速ですが、まずは軽く自己紹介からさせていただきます。パーソナリティ名は鈴鹿です。これは本名ですね。涼しいに香りと書いて鈴鹿と読みます。両親がつけてくれた名前で、先生や友達からは性格のイメージと名前ぴったりだよねってよく言ってもらえるので、私自身とっても気に入ってます。みんなからはおすずって呼んでもらうことが多いです。なので歌うことが好きなのも合わせて、番組名は今日も今日とて歌うよおすずでやらせてもらってます。年は18歳です。先月18歳になったばかりですね。私は神奈川県の川和高校というのどかで地域から愛される学校で、現在高校3年生をしています。高校の自慢は、休日でも行きたくなる落ち着く場所ってところですね。校舎自体は昔ながらのって感じなんですけど、そこがどこか落ち着くポイントというか、私にとっては3年間過ごしている大好きな場所です。勉強つらいな、嫌だなって思うことはたくさん、数えきれないくらいあるけれど、学校が嫌だなぁと思わないのは、この居心地の良さにあるかもしれません。中学生時代は吹奏楽部に所属していて、ホルンを演奏していました。吹奏楽部は体育会系文化部と言われることもありますが、私が所属していた部活はまさにそうでした。筋トレしたり、歌いながらジャンプしたり走ったり、とにかく部活尽くしの中学校生活でした。高校生活で熱中していることは、これまた部活です。高校ではなんと6つの部活を兼務しています。多分学校過去最多だと思います。好奇心旺盛な性格も相まって、好きなことをとことんやっていたら、 いつしか気づいた時には6つも兼務していました。書道部、アコースティックギター部、美術部、写真部、洋服を作る服飾部、そして生徒会執行部に入っています。書道では昨年県の代表になることができ、今年8月に全国大会に出場します。今も練習頑張ってますよ。家族は4人で、明るい母、頼りになる父、そして2歳下、高校1年生の妹がいます。妹とはよくご飯を食べに行ったり、お買い物に行ったりするくらい大の仲良しで、私が妹を溺愛しています。また好きなことは踊ることと歌うことです。学校外の習い事では、6歳の頃からずっとヒップホップダンスをやっていて、ダンスにも熱中しています。書道に歌に、ダンスにと表現することがとっても好きです。そんな表現すること大好きな私のラジオ、歌って話してのほんわかな30分間、よろしくお願いします。皆さんが聞いていてゆったり幸せな気持ちになれるような30分間の番組にしていきたいです。ということで、早速やってまいりましょう。
安全安心関原工業、みんなの暮らしを下から支えるの。安全安心関原工業、丈夫な足場でみんなを守るのさ。
株式会社関原工業、建築する時の足場を作る会社です。安全安心品質をモットーに、地域に愛される企業を目指しています。冒頭の歌、そして今歌った CM ソングは自作の歌です。今回はラジオなので短めの曲を歌わせていただきました。自分が作った曲の中のワンフレーズですね。先ほど冒頭で歌った曲は、コロナで思い描いていた高校生活を送れなくて、もやもやした気持ちが溜まっていた時、でもそれを乗り越えようとみんなで一緒に一体化した時の気持ちを表現しようと思って作った曲です。冒頭の曲名は句読点です。句読点がないような終わりが見えないコロナ禍でも前を向いていこうという思いを込めてこの曲を作りました。最後のフレーズが、主役は私だにしたのがこの曲のこだわりポイントです。誰もが自分の物語の中で主役なんだよっていう思いを込めました。作詞作曲を始めたのは高校1年生の冬頃で、ちょうどコロナ大流行の真っ最中の時期でした。最初は趣味のギターで J-POP や邦楽の弾き語りをしていたのですが、そこからいつしか自分で表現したいと思い、気がついたら作詞作曲をやるようになっていました。早朝に学校に行き、廊下や教室で毎日歌ってます。なのでよく、今日歌声聞こえたよ、もう生息地は廊下だよねって周りの友達から言ってもらえます。嬉しいです。とってもありがたいです。さて、今回のラジオのメインテーマ、声についてお話ししていきたいと思います。皆 皆さんは声の持つパワーを感じたことはありますか？おそらく突然聞かれてもと思うので、私のパワーを感じたエピソードを聞いていただけますかね。ぜひお話しさせてください。2つご紹介させていただきますね。まず1つ目、体育祭での出来事です。コロナ禍で数年間一般公開なし、体育祭で両親を呼ぶことができない期間があり、それがようやく明けて父、母が見に来てくれました。学校に両親が来るっていうのは少し、ほんの少し照れくさいというか恥ずかしい気持ちもありますが、コロナでいろんな行事が規模を小さくしなきゃいけなかったり、家族を呼べなかったりで寂しかったので、ようやく今まで通りに行事ができた時の嬉しさは本当に大きかったです。もう嬉しさ100倍でしたね。で、スタートでピストルが鳴る前、たくさんの人が応援の声をかけてくれている中、頑張れー、母と父の声が私の耳にはっきりと届いたんです。生まれてから毎日聞いている両親の声、周りにいろんな音が混じっていても大好きな二人の声は私の耳にスコーンと響いてきました。それが本当に嬉しくて、そこで私は不思議だなって思ったんです。なんでこんなにも二人の声だけはっきり聞こえるのだろう。応援してもらえて嬉しかったな。この出来事が声の持つパワーについて考えるきっかけになりました。二つ目のエピソードは、鈴鹿の声っていいよねって友達から言ってもらえたことです。私自身、中学生くらいから自分の地声が低いことがコンプレックスに感じていたので、声が素敵と言ってもらえた時は驚きと一緒に素直に嬉しい気持ちがこみ上げてきました。もしもう少し地声が高ければ好きな曲も気持ちよく歌えるんだろうなと思うこともたくさんあったのですが、この声でしか出せない雰囲気もあるんだなと自分に自信がつきました。声好きだよ、癒されるって言ってもらえる機会が何度かあり、歌声を褒められたりすると胸がキュッと嬉しくなります。素直に嬉しくなっちゃいます。よく自分の声が嫌い、やだなぁというこの声を聞くのですが、安心してください。私もそうだったように、きっと誰かの心に響く声です。その誰かはたった一人でもいいんです。自分自身でもいいんです。皆さんの声には力があるんだよと伝えたいです。おっと、少し私のエピソードトークが続いてしまったので、皆さんにご質問です。顔が見えない状態で後ろを見ていても、誰から呼ばれたかわかるっていう経験はありませんか？お、あるっていう声が聞こえてきた気がします。例えば廊下を歩いていて名前を呼ばれた時、誰々ちゃんの声だと無意識に判断してスムーズに会話に入る、きっと経験たくさんあると思うんです。それって本当にすごいことじゃないですか？私は鳥の声とか虫の声とか全然聞き分けられないんですけど、人の声はその人の個性を感じるんです。そんな当たり前じゃん、人間なんだからと思うかもなんですが、 2つエピソードをお話しさせていただいたように、声の持つパワーってとってもすごいんです。今回のラジオ甲子園のテーマはチャレンジ・ユア・セルフ。ラジオ甲子園に応募したきっかけは、学校の職員室前に貼られていたポスターでした。今のあなた自身がチャレンジしたいこと、今のあなたが叶えたい将来の夢、挑戦してみたい目標、乗り越えたい自分自身のこと、テーマに沿っていれば何でも OK という言葉とともに、楽しそうな笑顔の昨年の参加者のラジオの先輩たちの写真が載っていました。好奇心旺盛な私はすぐさま説明会に申し込みをして今に至ります。自分でラジオを作るなんて経験、高校生じゃ普通じゃなかなかできないと思うんです。なので準備が始まった6月頃から今日までとってもワクワクしていました。テーマがチャレンジ・ユア・セルフということで、最後に私にとってのチャレンジとは、そしてなりたい大人像についてお話ししたいと思います。今回のラジオを通して私のチャレンジはズバリ、一人で30分間を話し切ることです。中学生の頃、クラスのみんなそれぞれスピーチなどで5分程度を一人で話し切るという経験はたくさんありましたが、今回はまさかの30分間、今までの経験の約6倍です。この後にお話しする私のなりたい大人像というお話についても絡んでくるのですが、何事も一人でやりきるって本当にすごいことだと思うんです。責任というか、私が大人の方と接していて感じるのは、子供と大人の違いは一人で背負う責任の重さかなと思うんです。最初ラジオを作ろうと決めた時は、誰かを誘ってやるか、ゲストの方を呼んで対話形式にしようと考えていたんです。ですが、私も1ヶ月前に成人、18歳で成人してから自分の中では初の大きな挑戦です。一人でできるかなと不安に思いましたが、少し背伸びをしてみちゃいました。冒頭でいきなり自分で作詞作曲した曲をギターで弾き語りしたのも、私にとって大きな挑戦です。最初から最後まで一人トークをする経験、たくさんのことを得られたなと思います。喋るのは一人だけれど、この30分間の番組を作るのには、実際たくさんの方に力を貸していただきました。6月中旬から始まったラジオの講習会、講師の方や運営の方、そしてサポーターの方、今も見守ってくれています。私の挑戦を応援してくださってありがとうございます。18歳といえど、まだまだたくさん大人の力を借りていなきゃ生きていけない私、いつか支えてくれた方に恩返しができるようにしたいです。そしてなりたい大人像について、私はいくつになっても自分で何かを生み出すことを続ける大人になりたいです。例えば自分で曲を作る、ダンスの振り付けを作る、物語を創作する、 ヒップホップダンスを日頃習い事でやっていて感じるのは、自分の作った振り付けを誰かに踊ってもらい、この振り付け楽しいと思ってもらえることって本当に素敵なことだと思うんです。その楽しさを教えてくれた先生には感謝の気持ちでいっぱいです。自分で生み出したものの何かで誰かを喜ばせることができるって、動物の中で唯一創作活動をする人間の特権だと思います。最近私がよく考えるのが、芸術を楽しめるのは生物の中でも人間だけだよなってことです。学ぼうと思って学校に通うのも人間だけですし、絵を描いたり歌を歌ったり踊ったり、文字を書いたり映画を見たり、お料理も味覚への芸術って言ったりしますよね。芸術に触れて涙を流すことができるのも、はたまた笑顔になることができるのも、私たち人間の特権です。こうやってラジオトークで見えない相手に、そして世界に発信できるのも人間だけです。それって本当に素敵なことだとひしひしと感じてます。言葉以外にもたくさんの表現方法、表現ツールがあって、それを自由に選ぶことができる。これに気がついたとき、なんだかドキドキワクワク不思議な気持ちになりませんか？だから私は表現することをやめない、表現者を目指す、生み出し続ける大人になりたいです。いや、なってみせます。
下から支えるの安全安心関原工業を、丈夫な足場でみんなを守るのさ。
株式会社関原工業、建築する時の足場を作る会社です。安全安心品質をモットーに、地域に愛される企業を目指しています。さて、今日も今日とて歌うよおすず、そろそろ終了のお時間となってしまいました。皆さんいかがでしたでしょうか？こんなに長く自分の思いを語ったのは初めてだったので、誰かの心に少しでも届いていると私はとっても嬉しいです。拙いトークではございましたが、一度きりの、本当に一度きりのラジオトーク初挑戦にお付き合いいただいた皆様、ありがとうございました。じんわりほんわかな温かい気持ちになれる30分間になりましたでしょうか？そして最後にはなりましたが、こういった場を作ってくださいました事務局の方々、心強いサポーターの皆様、楽しい企画、そしてサポートまで本当にありがとうございました。この場を借りて感謝申し上げます。また来週ラジオでお会いしましょうと言いたいところですが、残念、一回きりなんですよね。 それも含めて楽しんでいただけていたら嬉しいなと思います。30分間のラジオ番組を作るってなった時、特にこだわったのは始め方です。どうやって始めようかな、何から始めれば楽しいかなってたくさん試行錯誤しました。サポーターの方にもご相談に乗っていただきました。もっと聞きたいと思ってもらえるようなスタートを切るにはということで、自分で作詞作曲をした曲から始めました。とっても緊張しました。なかなかない冒頭なのではないでしょうか。自分の曲を大勢の方に聴いてもらうってドキドキするんだなって感じました。お相手の顔は見えないですが、このラジオを聞いてくださった方の感想をお聞きしたいです。表現大好き、そんな私の初挑戦ラジオ、いかがでしたでしょうか。30分間楽しんでいただけましたか。このラジオのお相手は鈴鹿でした。鈴鹿っていう名前だけでも覚えていただけたら嬉しいです。明日一日が素敵な一日でありますように。いい夢を